じゃあ後半いきます。
おーい、はい、よ、ゴリゴリガツガツの後半です、はい、
この映画なんですけど、ちょっとねスローシーン多すぎるんですよ。やたらとスローになる。
井筒の言うとこのスローモーでしょ。
スローモー。アクションシーンで、まあ、よく見せるためにスローにするならまあわかるんですけど、アクションシーンじゃないシーンでもスローになるんで、でさっきのあのラブシーンの後のアジトに行くっていうところも、こうあのあれですよ、ガクのあの小栗旬があの出撃するときみたいなバサーってコート着たりとか、ザッザッって歩いてるところとか。
ガクってあの山の映画ね。
山の映画、
あのつまんないやつね。
ちょっと散歩してくるわおなじみ散歩さん、散歩さんが散歩しに行くって言ってますっつって、何っつって、
あれあの映画と同じクオリティか。きついな、もう。
正直、額の方が高いです。
うわ
で、
もう相当きつかったかな。
で、たった2人で、キャピタルメサイルのアジトに乗り込んでいくんですけど。はい。
はい。
で、はい。で、二手に分かれて、銃を、ショットガンでバッコンバッコン撃ちながら、その裏で。
ちょっと待って、キャピタルメサイルは企業だよね。は
い、企業っていうか、なんかね、カルト教団みたいな感じなんですけど。
じゃいきなり銃持って入っちゃうと大丈夫なんて、普通の会社に銃持って入ってた方がやべえやつじゃん。
うん、大丈夫です。なんか、砂漠の中にポツンとなんかプレハブの詰め所みたいなのあって、その横にあのコンテナが2、3個ゴロゴロって転がってるだけなんで、全然大丈夫です。
いいのか。無法者の集まりっていうことでいいのか。
大丈夫です。はい。
でザースみたいな感じじゃなくて、
ザースみたいな、
ザース、いつお世話になってますみたいな感じじゃなくていいんだ。
大丈夫です。はい。で、見張りの奴らを、倒して、なんか、一個のなんか、プレハブの中に、さらわれた二人が、妹ともう一人が、寝てるんで、簡単に見つけて、簡単に救出できます。ストリートオブファイヤーぐらい簡単に。救出して、
すごい
ね。マイミーっつって、大丈夫かっつって。
ガバガバだよね、
結構。で、もう一人も、君も、お前も来るんだっつって、二人連れて、ね、出てくるんですけど、はい、よかったっつって、たらですね、いきなり、なんとその女性二人、洗脳が完了してまして、
お、
真由美ともう一人連れてきた女によって、稽古が刺されて死んでしまいます。
お、
喉笛かきられて、
お
じゃーっつって、
お
わーっつって、
うん、大変だ。
稽古ーっつって、で、敵のボスとか出てきて、へへへっつって、まんまと騙されやったみたいな。で、囚われまして、なぜかそこから深道ランキングみたいになります。やっぱ闇試合やってるんで。
はいはいはいはい、はい、分かるよ。
ね、
エアマスターのね。
そうそうそうそうそう、はい、で、サイトで、次の、対戦は誰と誰だみたいな、うん、で、いろいろテコンドー使いとか、
うん、いろいろ出てくる、
カンフー使いとかいろいろ出てくる中に、うん、空手マスター、うん、空手キルって主人公があ
やっとここで空手キル
出てきた、空手キルって坂田みたいな、うん、八番ダイバーと同じですよ。
あ、
お前のことだったのかみたいな。はい、で、空手キル対、剣術使いが、で、剣術使いがさっきのデビッド桜井です。
ああ、はいはいはい、
誰なんだ、
また出てくんだ、
デンマーク俳優の、
うん、
いや、ここが一応初登場です。
あ、そうかそうかそうか、
画面上は、
あ、画面上はね、
分かんない、日本人
幽霊役でおなじみですね、
日本人歌手の幽霊役を演じたデンマーク人俳優のデビッド桜井が、日本人の侍役を演じてます。
分かんねえ、だからすげえややこしい
から、時代いつなんだよみたいな、
分かんねえ、字面で言われても分かんねえ。
なんかちょんまげしてて日本と思ってるんですよ。
ちょんまげしてる侍だからね、
はい、
ちょんまげしてるポント、はい、ポントを持ってんだから。
で、なぜかこう走ってるトレーラーの後ろ のコンテナみたいな荷台の中でバトルが始まる。
ああ、いいですね、いいですね。
それをこうネット配信されてるみたいな。
ああ、いいです、いいです、いいです。
で、さすがにちょっとこちらも空手の達人ですけど、うん、真剣を持ってる相手で、さらに向こうも達人なんで、かなり苦戦します。
うん、
うん、で、脇腹とかブシャッと切られて、
グワーって。大変大変。
大ピンチみたいな、うん。で、そのボスと妹がね、はっはっはっって見てるんですけど、映像で。大ピンチってなった時に、よくある展開。師匠の夢枕に立ってみたいなアドバイスが来るみたいな、あるじゃないですか。
ほ
わほわほわほわみたいな。あれ、セイントセイヤで、アルデバランと戦った時に、お牛座の、
うん、
お牛座のアルデバランとセイヤが戦った時に、うん、クソーっつって、グレートホンガーみたいな、
うん、
その時に、ホワホワホワってマリンさんが出てきて、セイヤ、アルデバランの構えを解かせるんだよみたいなあるじゃないですか。
あるよ。
そうか、ありがとうマリンさんみたいなあるじゃないですか。
ある
出てくるんです。
あるよ。
誰が出てくると思いますか？いないでしょ。 思いつく気なんか。
師匠筋がいねえじゃん。
師匠筋いないでしょ。
師匠筋出てきてねえじゃん。
びっくりしますよ。あの、バーコードさんです。え、お前みたいな。
さっきやっつけた。
さっきやっつけたやつ。しかも、
バーコードさん、どっちかっていうと。
隣にいきなりフォワーンって立ってる。
店長でしょ。店長でしょ。だ
って。しかも敵の。しかもフォワーンって横に立ってるんですよ。気がついた横に立ってるんですけど、うん、この、脳天打ち抜かれて脳症出てる状態で出てきます。
うわぁ、すごいね。オビワン系ノブの立ち位置にいつの間に
か
なってるわけだ。
お前そこじゃねえだろ、みたいな。すごいですよ。あのこの時のセリフ全文ご紹介します、
はい、
焦ってんじゃねえよバカ、俺はなんて言ったんだよ、真剣だったらこんな風に折れねえぜって言ったんだよ、お前の死闘であの刀が折れないことはない。ここでえって思うんですけど、うん、前の文章と
違うじゃん。折れないって言ってんじゃん。
真剣なら折れないって言ったのに、お前の死闘であの刀が折れるっていう、はってなるんですけど、
誤訳ですね、誤訳。
まあ、日本語です。もちろん日本語です。
日本語もおかしいじゃねえかよこれ。
はって思うんですけど。
現場で誰か気づけよ。
まあ、落ち着いて聞いてみましょう。お前の死闘であの刀が折れないことはない。でもさ、動いてるときは無理なんだよ。刀を静止させんだよ。そしたら、なんとかなんじゃねえかで消えます。
すげえ、ゲームっぽいね。
マリンさん
すげえヒント教えてくれるね。
取ってつけたような、マスターアジアみたいな。お前そのポジションって思うんですけど。で、なんとか刀を静止させるために、こう、捨て身の攻撃で、こう、ついてくるやつを、こう、脇腹でガシッと
押さえる。ああ、はいはい、わかるわかる。
で、バキーみたいな。で、なんとか。
まあ、その人はその特別なことやってないけどね。
なんとか侍を倒すっていう。
まあ、アドバイスのおかげでね、侍を。はい、
アドバイスのおかげで。
で、ごめんなさい、その侍は誰だったんだっけ、それ。
デビッド桜井です。
デビッド桜井は何の役やってたんだっけ。
デビッド桜井は前作で、日本人幽霊役の、デンマーク人です。
知らねえわ。
日本人歌手の、ハンガリー映画で日本人歌手の幽霊役を演じたデンマーク人です。
お、やっとやっつけたんだ。
お、そう。やっとやっつけます。
めんどくせえ。で、もう終わりでいいよ、この映画。
で、その一応、ちょっとした深道ランキングを、うん、切り抜けたら、もうあとはその組織のね、幹部たちを一人一人やっつけていくんですけど、うん、なんかもともとその、女の、幹部みたいなやつが、うん、その、さっきの真弓の敵だったんですね。
はい、
この腕をこう、
はいはい、
フック戦場にされちゃう、うん。で、そいつの真弓が逃げるときに撃った銃弾で、こう、片目が潰れて、こう、眼帯になってるんですけど、はいはい、で、そいつをもう片っぽの目を、ブジューって潰して倒す。で、もう一人いる男のやつも、なんか倒します。なんか忘れましたけど、なんか倒します。
なんか倒す。
あれだ、まゆみと特訓したあの銃を撃ってくるやつを、こう、かわして、倒すみたいな。
はいはい。
なんか倒します。で、最後のボスが、なんか、やばいやつなんですけど、なんかそれも、日本人の空手キルに襲われてまーすみたいなやつを配信しながら、
うん、
配信しながら、で、これは全世界に配信されてんだぞつって、この配信されてるとこでお前は人殺しをすんのかみたいなことを言って命乞いするんですけど、そのことを、全く聞かずに、ナイフを突きつけてくるんですけど、そのナイフを握られたまま、顔面ボコボコ殴られて、死にます。はい、で、はい、ボコボコ殴られて、もうナイフ離しゃいいのに、
うん、
ボコボコ殴られて、で、最後、首のとこ、ブシューって、抜き手で、貫通、はいはいはい、首を貫通して、すごい血、ブシャーって出て殺されるっていう。はい。で、忘れてた人いますね。桜真奈さんです。
そうだ、出てきてない
よ。桜真奈さん。
出てきてないよ。
そう。で、全員倒したぞみたいな。
だ妹でしょ
取ったぞみたいな感じで。よしっつって。じゃあ帰ろうみたいな、なるんですけど、うん、桜真奈がいきなり、ピストル突きつけてきます。
チャカを。
洗脳されてるんで。
ああ、そうかそうかそうか、大変だ俺。
でも、ピストル突きつけてくるときに、なんでか知んないですけど、片乳ボローンって出ます。え、なんでって。
もうさ、そういうのさ、俺失礼だと思うんだよね、逆に。自分から出してるわけじゃないじゃん。
AV 上なんで。
いや、そういうことじゃないじゃん。
ここで出す、おっぱい出す必要あるなんて
全くないよね。
最後の最後で。
ないよ。自分からそれ脱いでたらまだわかるけど、そうじゃないじゃん。
一応ね、その前のシーンの、このね、 こう人殺しをさせるシーンとかねあるわけですよ、洗脳の一環で。その時になぜかあのパン一で全裸だったりとかするわけですけど、
取ってつけたような、
その前も一応パイオス出てるんですけど、でもそこで出す必要あるっていう、
全くないよね。
片乳ボローン出しながらこう銃突きつけてくると、
失礼な気がする、
はい、
それがセクハラな気がするもんな、はい、その
それを目力で撃退する早手
目力ってよくわかんない、目ガッツ、目ガッツ、
目ガッツ、いやいや、それでなんかね、うん、こう一応なんかあの頭に銃口突きつけたりするんですけど、なんか一応なんかで、あの OK みたいな、
どうやって大機器を出したんだよそいつ最後、
気合、
気合説得とかじゃないんだ
一応なんかそ の,
の、ね、それっぽいことを言って悪
い、うん、それっぽいこと、なんかあの空手で、あのさっき の, あのガキンチョがクソ棒読みな子役が言ってたセリフと全く同じセリフを、
あ
の
あ言う、
空手で強く、空手で強くなって絶対に真由美を守ってやるからな、
あ、はい、
これからもずっとだみたいなことを言ったら、うん、あの気を失って倒れるんで、こうガシーみたいな、
桜のが楽な仕事だね、
イージーでしょ、
イージーだね、楽しんでただろうな、はい、
その前 の, あのストリップ越えに出てくるティアの方がまだちょっとエロいで
知らねえよだティア
ティアこれティアです、ティアさんですよ、
終わった、
はい、
で助けて終わった、
助けて
終わった、
エンドロールです。だから山場としてはやっぱあのバーコードさんが
バーコードが
現れるし、
うん、パイセンとして出てくるところだね、
お前なんだっていう、
うん、そこはちょっと見たいね、
北村、あそうそう、あの北村明宏さんがやべえやつがそっちに行くかもしんねえよっていう電話をしてたんですけど、うんうん、それをどうやら稽古が聞いて出たせいだったっぽいです。
ああ、そういうことね、
そういや
たまたまね、たまたま聞いてでしょ、
たまたまたまたまっていうか分かんないです、よく分かんない、その辺のつ
なが
り
は分かんない、北村さん、北村君がここで出てくんだったらまだ分かるけどね、ダメか、分かんねえかストーリー上何にも分かんない、同じか、バーコードが出てくるか北村君が出てくるか、
まだバーコードの方が面白いです、
ね、ああなるほどね、
北村さんが実はっていうのもまあなくはないです
け ど, ないけど、
ちょっとやっぱりその最初のしけっぷりが多いの で, いで、
そうね、
いやだからこのバーコードさんが誰なのかっていうのをちょっとね、あの知ってる人いたらご一報ください、
ケン渡辺に聞けば教えてくれ
いや小汚いおっさんなんですよね、なんかね、あのあれに出てる、あのあれみたいな、スティーブ・ブシェミみたいな
ブシェミ、ブシェミか、
ね、ブシェミ、ブシェミ面してるんですよ、
あいいですよ、いいですよ、
うん、なんでね、そんな、まあ、とにかく空手はすごいんだろうけど、ちょっとカメラワークがしょぼくてよくわかんないっていうところと、あとなんか空手と言いながらほとんど蹴りを使ってないんで、ほぼほぼ手刀であの血をブシューって出してるっていう、
蹴りはあんま得意じゃないので、悟空と違ってね、
空手なのかも怪しいですよね、ここまで来ると空手なんだ
か、そもそもね、
そのなんですか、うどんで的なよくわかんないですけど、うん、その琉球空手のなんか一派なのかは知らないですけどよくわかんないです、何流なんだか、
あ、
はい、
わかりました、じゃあ
ということで、この長い長い89分が、
じゃあもう今見たことにしていいかない
いと思います、
見たことにしちゃって大丈夫かな、
冒頭の北村さん の, あの何度やられても向かっていく、
うんうん、
あの不屈のスピリットと、うん、バーコードさんの一連のシーンは、必見
いやー、収穫なかったな今日の
空手
今日の話、いやあのね、
はい、
今回から、
はい、
そのアップロードするときに、
ええ、
SEO や検索で上位に上がってくるような感じで、
はいはいはい、
実際の本編の話は違うところで、
ええ、
出てきた単語とかを、うん、まあ、ハッシュタグみたいな感じで、
はいはいはい、
あの設定しておけば、
ええ、
その例えばなんかね、
うん、
あのバックトゥーザフューチャーとかそういうさ、
はいはいはい、
ビッグワードとか入ってたりすると検索したときにこのね、
はい、
あのポッドキャストが引っかかったりするわけよ、
はいはいは
い、っていうふうに思って今日聞きながらメモしたんだけど、さくらまなとあさみしかないもん
バーコードがあるでしょうが、
バーコード誰も検索しねえわ
いやバーコードバトラーとかの、
まあ、あと北村がくんぐらいかな、
北村さんはね、うん、
ぐらい、その3つしかない、この この今の話の中での、
ちょっと待ってください。
検索ワード。
デビッド桜井があるでしょうか。
いや、だからそこ検索しねえわ、それ。何役だっけ、何役、もう一回言って、もう一回何役だっけ。
いや、この映画では、うん、侍役なんですけど、うん、ハンガリー映画、リザとキツネと恋する死者たちで、日本人歌手の幽霊役を演じたデンマーク俳優デビッド
桜井。全然わかんねえ。もう、10回ぐらい聞いてるけど、全然わかんねえ。整理できないよ。情報が多すぎて。はい、わかりました。はい、
そんな、空手キルなんですけど、はい、これね、結構ね、あれですよ、あの、アマゾンプライムの評価を、25人が評価して、
うん、
平均 3.2。
あ、まあまあじゃないですか。
はい、5人が星1つをつけてます。はい、
なかなかないよ、はい、星一つって、
はい、90分でストーリーが単純なのはいいけど、いらない描写が多すぎる、はい、60分で作れたんじゃねえかっていう。
ちょっと待って、一つ先をしていい、
はいはい、
そもそも見るなこいつらと。これドキュメンタル見た方が絶対面白いよ
これ。だってこのポスターのビジュアルの、うん、ハヤテの映画トニー・ジャーそっくりなんですよ。
あ
でも見たら、本編見たら、全然塩顔の仏頂面の表情に乏しい棒読みの、
こういうジャケね。
このジャケの濃さはちょっと見たくなっちゃうでしょう。空手キルっていうこのロゴで。で、すでにもう、桜真奈が、形し出しながら銃構えてる。
すでに最初からね。
最後のネタバレを、もう盛大にこの最初の、これ桜真奈のおっぱい見れるんじゃねえかっつって。
いや、桜真奈で検索したらもっといっぱい見れるわ、いろいろ。
確かに。ファンザ行った方がいっぱい見れますよ、ファンザ行った方が。はい。あ、これね、殺人空手炸裂、このね、ちょっとプライムのレビューもちょっと読んでみますね。はい。主演ハヤテのアクションに星6、ストーリーは星2。
でもアクションよくわかんないでしょ、
はい、アクションがね、そう、アクションはいいのに、アクションにね、全然脚本、カメラ、助演、その他が全く追いついてい
かない。
千葉真一の殺人剣も格やというバイオレンス空手アクションは超素敵なのだが、ずれる効果音や安い血のりが悲しくなります。
いい素材はあるってことだよね。
そうですね。
惜しいっていうことですかね。
はい、あ、でもね、4つつけてる人が、さ、最初は母、この手の三流映画かと思ったら、見るうちにどんどん良くなる。打撃シーンは全て見せる。この点で十分見応えあった。後半稽古が出てからさらに面白くなったって書いてますよ。
全然新宿の話と違うじゃん。違うもん見てんじゃないのこの
人。稽古の立ち位置は面白いです。稽古さんの、あ、浅見さんの演技力はいいんですよ、
うん、
でも手がフック船長の時点で全部なんか入ってこない。何にも入ってこない。でこのフック船長のこの手でエッチしてるんですよ。
あー、きついね。
はい、
きついね。
これ出たりして、で、これに、このフック船長のフックと、これ指が絡み合ってる映像が入るんです。
きついな。
何を見せられてんだ、これってなります。
きついな。はい。わかりますよ、わかりますよ。
そう、トップガンの、あのシーンみたいに。
はい、わかりました、はい。
そんな感じなんで、はい、暇な方は、ぜひ空手切る。
はい。頑張ってみます。
プライムで、ただですんで、ただというかね、プライム会員の方は見放題ですね。
はい。
ぜひ、よろしくお願いします。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
といったわけで、告知！
はい。
はい。はい。というわけでね、告知ですよ。告知なんですけども、はい。10月の9日から、あ、もうすぐなんじゃないですか？これもう1ヶ月切ってるんじゃないですか？
そうですね。
もうそろそろね。はい。はい。東京ミルクホール本公演がございます。第23回本公演。レッツゴーギャングというお芝居です。はい、こちら2019年10月9日水曜日から14日の月祝まで、全10回公演で行わせていただきます。チケットすでに絶賛発売中。はい、チケットの予約方法もろもろは、ホームページ、劇団の公式ホームページもしくは、ミルク放送局のツイッターもしくはミルク放送局の、番組ブログとかですね、はい、そういうところに詳細書いてますんで、
はい、
ぜひご確認ください。10月11日金曜日14時の会は平日昼割引ということでですね、通常料金から500円オフになったりしますんで、もしね金曜日、お休みの方とかいらっしゃいましたら、来ていただけるといいんじゃないかなとか思ったりしてますんでね、よろしくお願いします、はい、下北沢小劇場 B1 にて行います。
はい、
はい、北山さんの方から何か
私が勤めております TMS 東京映画映像学校では、10月の新入生を募集しております。
い
ということでね、
10月の、
はい、
10月生ってのがあるんですね。
ありますよ。
ほう、
なので秋
クラスが、はい、
そうですね、人生をやり直したい人、ニキさんとかぜひね、
ちょっと
ぜひね来てもらえればなと思います。
今ちょうど見てますから
お待ちしております。
名指しで名指しされるとは思わなかったでしょうね。
はい
はい
はい、
は
い、わかりました。お待ちしております。
感じですんでね、
はい、
はい、あと11月も何かあった気がするんですけど、
はい、
あれだ、ミステリーナイトのイクスピアリ公演が毎年恒例の11月ぐらいにやってるんですが、
あ、そうだ、
またあります。で、今年はなんと宇宙に行くらしいんで、もうね多分予約始まってると思いますんで。
宇宙物なの？
宇宙に行くらしいですよ今度は。僕何にも知らないですけど、まだ
娯楽座のあの公演みたいな感じもしかして。
いや、それはまた
つまんなかった。
ちょっとちょっとちょっと
あれ、ああいう感じ。
いや、なんかね、あれ、アポロ13みたいに宇宙にいるあのクルーを、舞台上の我々が宇宙に行ってて、であのお客さん、探偵のお客さんたちは管制官らしいですよ、どうやら。
ああ、もうめんどくせえわ。
だから、僕らが無事宇宙、地球に帰還できるようにいろいろとこうやるっていう。
もうめんどくせえわ。もう映像作るんでしょ。
あ
もうめんどくせえ。
その辺の話はまたちょっと後ほど。
どうなんのよ、全然イメージが湧かないわ。
突然ぶっ壊れてましたからね、僕も。はって思いましたけど、
はい、
いつもね、イクスピアリのこう世界観を生かしてこう中世だったりとかギャングものだったりとかするわけですけど、そうきたかと。
そうね、
はい、ですんでまた例年までとは一味違ったものになりそうなので、
はい、
ぜひ初参加の方もね、はい、ぜひお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
そちらも E ピン企画の、ホームページの方から情報出てますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで次回、
はい、
次回は何でしょう、はい、
俺たちのショーン・ケイを特集したいと思います。
俺たちのショーン・ケイ、あの、
はいはい、
あのショーン・ケイ、みんな覚えてますかね。
はい、
はいはい、というわけで次回もお楽しみに。というわけで、はい、今回も愛と勇気と感動ちょっぴりの H でお送りしました東京ミルク放送局。ここまでの相手は新庄勇気さん、
ちゃんまつ209でした。
それでは皆さん、また来週、
バイバイキーン。